皆さんこんにちは、三井リンクスの菅原です。
加藤です。
三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は web.dev に公開されている7月にウェブプラットフォームに追加された新機能のうち気になった3つのトピックについてお話します。7月にメジャーバージョンアップがあったのは Firefox のみだったので、今回は実質 Firefox に搭載された新機能特集となっています。各機能のブラウザのサポート状況なども紹介していきますが、8月5日時点の内容ですのでご注意ください。三井リンクスのウェブサイトで公開している文字起こしページには各機能の使用や参考リンクなども載せていますので、そちらもぜひご覧ください。では早速参りましょう。まず一つ目は WebGPU API です。 WebGPU は JavaScript から GPU を扱うためのインターフェースを提供する API です。 WebGL の後継とも呼ばれていて、 3D コンテンツの描画はもちろん GPGPU といって汎用的な計算を GPU で行うことができるようになります。
WebGL の後継と言われるとグラフィック専用の API なのかなと思われるかもしれないんですが、 WebGPU の大きな特徴は今菅原さんが言っていた GPGPU と呼ばれる技術で、コンピュートシェーダーと呼ばれる計算だけを行うシェーダーを通して GPU 上で複雑な計算を並列実行できるっていう点ですね。もちろんグラフィックの描画にも使うことができて、WebGL の代表的なライブラリである 3JS も WebGPU 版のサンプルをたくさん挙げています。多くの開発者は直接 WebGPU API を操作する機会は少なく、 3JS とか他の機械学習用のライブラリを通して使うことになるんじゃないかなと思います。
なるほど、そうなんですね。私は WebGL 自体使ったことがなかったので、WebGPU を解説している記事をいくつか読んでみたんですが、聞いたことない単語が多くてとにかく難しかったですね。
うん、そうですよね。
WebGPU は Chrome、Edge、そして Windows 向けの Firefox でサポートされていて、 Safari 26のベータでもサポートされています。詳細なサポート状況はWebGPU の GitHub にステータスがまとまっていますので、そちらをご参照ください。続いては、インターセクションオブザーバーのスクロールマージンプロパティのサポートです。同じくインターセクションオブザーバーのプロパティであるルートマージンと同様に、要素と要素が交差したかどうかを判定するための有効範囲に対してマージンを設定できるプロパティですが、スクロールマージンの場合はルート要素と監視対象要素の間にあるすべてのスクロールコンテナに対してマージンが適用されます。
うん、これ説明だけ聞いてもちょっとイメージしづらいですね。
ですよね。正直自分でも話しながらよくわからないぞと思っています。
使用が検討されていた当初の一周に画像を遅延読み込みするタイプのカルセルが具体的な例として挙げられていたので、それを取り上げるとちょっとわかりやすいかもですね。カルセルって最初の1枚目以外はページロード時に画像を読み込む必要がないじゃないですか。
そうですよね。カルセルが横にスクロールされて次のコンテンツが表示されるタイミングで画像もロードするのがいいですよね。
ですよね。ただそこを考慮してちゃんと実装しようとすると、カルセル自体がビューポートに入ったタイミングで1枚目の画像をロードして、カルセルがスクロールされて次の画像が表示されそうになったら次の画像をロードしてみたいな処理を実装することになると思うんですが、この表示されそうになったら次の画像をロードするっていうのが実装するのが実は大変で、処理が複雑になりがちだったんですよね。
なるほど。それがスクロールマージンを設定することで、監視対象の画像要素と それを囲むスクロールコンテナ要素が交差するタイミングを簡単に調整できるようになるわけですね。
そうですね。インターセクションオブザーバー自体がイメージするのがちょっと難しいのでピンとこないかもしれないですが、 MDN に動作サンプルが載っていたのでいろいろ試してみてもらえるとそういうことかとなると思います。
はい。インターセクションオブザーバーのスクロールマージンは Chrome、Edge、Firefox でサポートされていて、 Safari 26のベータでもサポートされたようです。最後は CSS のフォントバリアント絵文字プロパティです。これは絵文字の表示の仕方を決められるプロパティですね。絵文字の表示には2種類あって、プロパティの値に絵文字を指定すると、色がついたカラフルな見た目が表示されて、値をテキストにすると白黒の見た目で表示されます。
ちなみにこの CSS プロパティの影響を受けるのは、ユニコード絵文字プレゼンテーションシーケンスに掲載されている絵文字のみということでした。このページには絵文字を指定した時とテキストを指定した時に見た目がどう変わるのか、サンプルのグリフがまとまっているので見てもらえると分かりやすいかなと思います。
はい。あと MDN には絵文字を使用する際のアクセシビリティに関する注意点が書かれていました。スクリーンリーダーの読み上げが問題ないか、ダークモードでもコントラストが確保できているか、あと絵文字は文化や地域によって異なる意味を持つ場合があるので注意が必要ということでした。フォントバリアント絵文字は Chrome、Edge、Firefox でサポートされていますが、 Safari ではまだサポートされていません。以上、7月に Web プラットフォームに追加された新機能の紹介でした。何か気になる機能ってありましたか？
そうですね。個人的には WebGL で実装されたリッチな表現が好きなので、WebGPU には注目してます。3D コンテンツとか WebXR はもちろん、6月の Web プラットフォームの新機能の回で紹介した翻訳とか要約などのAI 系の組み込み API とかとも内部的には関連してるのかなとちょっと思ってます。
今年の WWDC で Apple も WebGPU の発表をしていましたし、 Chrome for Developers ブログでは Chrome のアップデートと合わせて毎回 WebGPU の新機能を記事にしているので、どのブラウザベンダーも WebGPU API に力を入れてそうですね。
そうですね。なかなか専門的な領域なので結構難しいことが多いんですが、少しずつ追っていきたいと思います。
最後に、三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストはApple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると、エピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ、三井テクラジオでご意見、ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。